サークル紹介。今週は片瀬公民館で活動されている湘南太鼓研究会えのさんをご紹介していきます。2日目の今日はこちらのメンバーの古本健雄さんにまずはお話を伺います。古本さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
古本さんはですね、こちらの湘南太鼓研究会えのにはいつから参加されているのか教えてください。
私は立ち上げの時からお世話になっていまして、2月からずっと活動させてもらってます。
こちらのサークルに参加しようと思ったきっかけについても教えていただけますか。
代表の鈴木海さんとは大学の頃に一緒に活動したりとか、まあ、ちょっと大学は違ったんですけど、そこから大きいイベントで一緒に活動したりとかっていうことがあって、まあ、名前覚えててもらって一緒にスタジオ練習とかもしたんですけど、そのことがきっかけで一緒に活動することになりました。
代表の鈴木さんとはもともと知り合いだったということで、そこからですね、こちらでサークルやるよということで誘われて参加されたということなんですね。ということは古本さん自身は太鼓もともとやられていたという感じになるかなと思うんですけれども、太鼓歴としては何年ぐらいになるのか教えていただけますか。
高校生の頃に和太鼓部があって、そこから始めたので15歳から始めて今28なんですけども、13年になるかなというところです。
まず高校に和太鼓部っていうのがあったっていうことで、珍しい部活ですよね。
そうですね、当時はかなり、珍しかったかなと思うんですけど、今では結構いろんなところにもできてるそうで、かなり高校生でも和太鼓始めてる人とか一般の方でも多いとはよく聞きますね。
もう私、和太鼓の部活があるということを今日初めて知りまして、もうそこからですね、もう13年も続けられているということで、長くですね続けることができている和太鼓の魅力っていうのはもう古本さんたくさん感じているかなと思うんですけれども、どのようなところが楽しいのか、魅力っていうのはどういうものになるのか教えていただけますか。
はい、和太鼓の魅力はやはり一人だけでは太鼓の曲は完成しない部分が多いので、自分にできることっていうのはやはり限りがあるかなと思うんですが、いろんな人たちと協力することによって初めて一つのものを作り上げるっていう、共同する部分だったりだとか、一緒に作り上げるっていうことの楽しさというのはかなり太鼓では感じられるんじゃないかなというふうに思いますね。
みんなで一緒に叩くっていうところでですね、音の重なりみたいなところがやはりこう聞いてる私たちもですね、綺麗だなって感じるものになると思うので、その一人じゃないっていうところがですね、和太鼓の魅力ということなんですね。逆に難しいところっていうのはどのように感じてますか。
難しさはやはり一人で練習したりだとか、なかなかこう時間がこう合わなかったり、今社会人として働きながら練習参加してるので、自分一人で練習する時っていうのは相手の動きがないので、ちょっとそこは苦労したかなと思うんですけど、今は動画があったりするので、それで聞きながら自分で合わせてなんていうこともやるんですけど、またその時間を作ることがちょっとなかなか厳しいかなと思うんですが、そこは頑張ってやっています。
最近のデジタルな部分っていうのをですね、活用しながら和太鼓の練習励まれているということなんですね。それではですね、古本さんが太鼓を叩いていて好きな曲っていうのはあるのかも教えていただけますか。
はい、代表がすごい曲を作ってくれるので、その曲はすごい最近は、面白い曲だな、いい曲だなというふうには思っています。あとは埼玉県の秩父地方に伝わってる秩父屋台林というものは僕が高校生の頃から習って、いろんな場所によって結構リズムが変わったりするんですけど、それが面白さだったりとか、こうより自分が知ってたものがさらに、こういうふうに伝わってるんだとか、いろんな種類があるので、そこは面白さもあるかなと思うので、僕はすごい好きですね。
こちらの代表の鈴木さんが曲を作っているということで、オリジナルの曲っていうのはこの湘南太鼓研究会えのに来ないと習えないものになると思いますので、ぜひ気になるという方はサークルにですね来ていただいて楽しんでいただきたいなと思います。もちろん他の曲ということでですね、さまざまな地方に伝わるものもあるということで、その一つ一つちょっと違いがあるっていうのも面白さの一つになってたりするんじゃないですか。
そうですね、地方によってたりだとか地域によって結構変わったりするところも、人のこう文化の違いというのがまた面白いかなというのはすごい思いますね。
さあ、それではおしまいにですね、これから頑張ってみたいこと、目標を教えていただけますか。
はい、私が実は仕事が小学校の教員をしてまして、自分の学校に和太鼓クラブがあるんですけれども、教えることが多くて、 そういったところで活動していきたいし、子どもたちにも太鼓を教えたりだとか、いろんな魅力が広がっていけばいいなっていうのはすごい思うので、まあ、そのためにも自分自身がしっかりと技術を身につけなきゃなと思うので、さらに技術を高められるように頑張りたいなと思っています。
やはりこう伝統芸能ということで、次の世代に続けていくっていうのもとても大切なものになると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいなと思います。メンバーの古本健雄さんにお話を伺いました。古本さん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
続いてもメンバーの方にお話を伺います。酒井宏樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
酒井さんはこちらの湘南太鼓研究会エノにはいつから参加されているのか教えてください。
はい、チームができた3月から在籍しております。
一番最初からのメンバーということで、こちらのサークルに参加したきっかけも教えていただけますか？
多分皆さんと一緒で鈴木海さんにお声掛けをいただきまして参加させていただいております。
もう本当皆さん、鈴木さんの一声でですね、こちらのサークル参加されたということなんですけれども、酒井さんは和太鼓っていうのはいつからやってるのかも教えていただけますか？
はい、高校1年生から始めたので今年で10年目になります。
和太鼓始めたきっかけって覚えていらっしゃいますか？
はい、高校に和太鼓部があって、まあ、それでたまたま入って、そしたらもうのめり込んでしまって今も続けているって感じですね。
高校の部活でやっていた和太鼓ですね、もう10年も続けられているということで、もう和太鼓の楽しさだったり魅力っていうのをたくさん見つかってるんじゃないかなと思うんですけれども、楽しさだったり魅力っていうのを教えていただけますか？
はい、まずはやっぱりシンプルなのに奥深いところですよね。ドンとかしかない、簡単に見えるんですけど、やっぱりそれでもなんか日々上手くなっていくのを感じるし、その成長を感じられるのが楽しみです。あとはみんなと音を作っていくっていうところが僕はすごい好きで楽しくやれております。
もう本当にシンプルということで、音も綺麗に鳴らすには大変な練習っていうのが必要なんですよね。
そうですね、はい、やっぱり綺麗なフォームで打つとか、あとは大きな音を出すための方法論みたいなのはやっぱりあって、それに自分のあれを近づけていくってところがすごい難しく面白いところですね。
綺麗に音を鳴らすためにですね、本当に日々たくさん練習されているかなと思います。こちらで指導されている鈴木さんなんですけれども、酒井さんから見てどのような方ですか？
そうですね、太鼓業界って厳しい方が多い中で、その厳しすぎず、そして私ができるようになるまで待ってくださるような、そんな温かいところがある方だと思っております。
できるようになるまで待っててくれるっていうのは、こうやってるこっちからすると本当に優しさ、ありがたいものになると思います。またその雰囲気っていうのが、こう皆さんがですね、鈴木さんにやろうって言われていいよっていう感じで参加するっていう答えになったんじゃないかなと、そういう人柄っていうのも皆さんに愛されてるんじゃないかなと感じました。湘南太鼓研究会へのなんですけれども、酒井さんが見てこちらのサークルの雰囲気っていうのはどのように感じてますか？
そうですね、月に何回かの練習を楽しみにできるような和やかさのあるチームだと思っております。
それではおしまいにですね、これから頑張ってみたいこと、目標ありましたら教えてください。
そうですね、自分は今別の団体でも太鼓をやっていて、あとは職場でも太鼓を叩く機会ってものがあるんですけれども、まあ、それらとうまく両立をして、どれもでちゃんと立派な活動ができたらいいなというふうに思っております。
ぜひですね、湘南太鼓研究会エノでの活動、これからも長く続けていただきたいなと思います。メンバーの酒井宏樹さんにお話を伺いました。酒井さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。